それではイザヤ書の48章を開いてください。イザヤ書の後半部分で、一区切りがつく最後の章になります。おさらいしたいというか思い出していただきたいんですが、このイザヤ書の40章以降がこの後半部分になって、慰めよ慰めよとエルサレムに優しく語りかけようというところから始まりですね。で、それで、この、まあ、前半がアッシリアに、まあ、あの攻め取られようとしているエルサレムがこの救われるっていうのが背景だったっていうお話をして、で後半はもうすでにバビロンに捕らえ移されて、でそれでもうこのエレミアが予言していた70年が、まあ、経とうとしているような、まあ、そのような状況がこの背景にありまして、そして、まあ、イザヤが、まあ、そんなの見てるわけないし、このバビロンという国も全然台頭しているような時じゃなかったような時にですね、もうすでに予言をして、このバビロンが滅び、イスラエルがユダヤ人たちが解放されて、そして、このエルサレムに帰還し神殿を再建するという、まあ、これが、まあ、背景になるわけなんです。でその後半部分40章から66章までの間にも3つに主に分かれるという話をしましたですね。40章から48章、49章から57章で、58章から66章 でなんでこう3つに3つに分かれるかっていうのは、これまあ、内容的にもそうなんですけども、すごく分かりやすいのが、それぞれの区切りの一番最後に悪しき者には平安がないという言葉ですね。でこれがそれぞれあるんですよ。で今日も48章学ぶところの最後22節ですね、書いて、あります。でこの40章から48章は特に神のあらかじめ立てられたご計画、まあ、先ほど話したこのペルシャ王キュロスがユダヤ人にとってのメシアになるとですね、この油注がれたものと呼ばれて、この彼らが奴隷であるところからこのバビロンを滅ぼすことによって解放し、そしてこの帰還をすることができるという、まさに出エジプト記の第二の出エジプト記と呼んでいいでしょうかですね。このエジプトで奴隷であったところを主がエジプトのファラオを倒すことによって解放してご自分の民とされたと、そして約束の地に連れて行かれるわけですけども、同じように約束の地に戻ることがこのバビロンを倒すことによってできると、まあ、いうこの、異邦人であるキュロスが用いられて、そしてあらかじめこれを告げることによって神様が他の神々と呼ばれているものとは私は違うんだよと、私のみが神なんだよと、私以外にないと、これを何度も何度も語られたわけなんです。でその最後の部分が48章で、ここは呼びかけになっています。なんていうかな、この説教においても最後呼びかけるっていう招きになるじゃないですか。でイエス様も山上の水訓の時にですね、最後はこう呼びかけね、この狭い門から入りなさいとかですね、この、私の言葉を聞いて行うものは、この岩の上に建てた、この家のようであるけれども、そうでないのは砂の上に建てた家のようであるとかね、聞いていることについて、こう問いかける。またイエス様はこの例えのことを語られる時も、聞く耳のあるものは聞きなさいと、でどっちかですよっていうね、この、まあ、この呼びかけというか招きというか、まあ、これを行うわけです。で特にユダヤ人はもうこれ今までも何度となく言ってましたが、おいしい話なわけで、希望、将来って希望の話なんですよ。けれども信じられない、信じないというところでつまずく問題がこうあるんですよね。うん、でこれを今取り扱っていきます、神様がですか。でこの48章が非常に新約聖書の福音書と似てまして、もう恵みの時がメシアが来られて、イエス様ですね、来られて、もう本当に救いが訪れているのに、 信じなかったと、心を鈍くしていたということにつながっていきます。では一節をご覧ください。これを聞け、ヤコブの家よ、あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、真実をもってせず、また正義をもってしない。実に彼らは聖なる都の出だと自称し、その名が万軍の主であるイスラエルの神に寄りかかっているということで言ってますけれども、これ47章の続きで、主がバビロンを滅ぼされることをお語りになったわけですよ。だから語ってるんだから聞きなさいって話をしてるわけですね、まあ、ところが聞いてないと。で、彼ら自身は信じて、今言ったように自分のことをイスラエルであるとかそういうことを誇っているにもかかわらず、口では神を敬っているんですが心が離れているという問題ですね。この正義や真実をもってしないとこう言っているわけです。はじめにヤコブの家よと、ね、ヤコブが神の御使いと格闘したところね、で太ももの関節が外されて泣いて祝福を求めてですね、でそれで神の使いが与えられた言葉がイスラエルと、神に勝利したっていう意味でもあるし、神に支配されているという意味でもあります。でそのように神に支配されているということも、これも呼ばれていることを誇っているわけですね。でユダの源っていうのはこれね、ヤコブが予言をして、12人の息子に予言をしてですね、それで、ユダから王権が絶えず離れず、彼がシロに来て諸国の民は彼に従うという、シロっていうのがね、でこれがメシアを表して、いると言われるわけですけど、だから王が出てきてメシアが現れると、その王の中にね、という予言もある。ユダの源から出ていると。そして皆によって誓って、主のヤウェの皆によって誓ってイスラエルの神を呼び求めているって話ですよね。万軍の主にも、この神ですね、この万軍の主とも呼ばれていると。でこのようにして誇っているんですが、それにふさわしい歩みをしていないということなんですよ。でこれが新約の時代でも、実際のメシアであられるイエス様の時代でも起こっていたわけですね。パウロがこのことを取り扱っていて、パウロはもう生粋のヘブル人で、ユダヤ人でね、あとパリサイ派ですから、でそこからこの福音に触れられて、この光が当てられてですね、それで解き明かすんですが、ローマ人への手紙の2章のね、長いんですけど17節から24節を読んでみますよ。彼らがユダヤ人であることを誇ってるわけですけれどもね、こう言ってます。あなたが自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているなら、ここまで誇ってるんですよ、ね、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するんですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。律法を誇りとするあなたは律法に反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の皆は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。わかります。ユダヤ人っていうのは神を敬っているからこそユダヤ人という意味があるわけですよ。けれどもそのユダヤ人としての歩みをしていなかったら名前だけじゃんっていう話をしてるわけですよね、でこれがキリスト者という言葉もね、呼び名も私たちは当てはめることはできるんじゃないかなと思うわけですよ。キリスト者ってもともと呼ばれてなくて、その道っていうふうにね、使徒の働きを見ると、当時の信者たちはその道と呼ばれていたわけですね。ザ・ウェイかな、ザっていう言葉ですね。この道ある、その道ですね。道たるものとか、なんとなくね、こう日本の武道とかで、ね、この道っていうね、すごく似てる感じがしますけれども、でアンティオキアのにある教会で、その信仰を持ってない人たちが 彼らのことをキリスト者、クリスチャンって呼んだわけです。だ今で言うと、まあ、ちょっと古いですけど、めちゃめちゃ古いですけど、ヤソですよ。ヤソ、ヤソってもともと中国語で、ね、そのままイエスっていうね、言葉を言うんですが、それが日本語的に言うとヤソ。で、まあ、でもね、信仰者から見ると、これ誇るべきなんですよ。イエス様についてってる人なわけでしょ。うん。でこの小さなキリストみたいな意味合いで使ってるわけですよ。なんかイエスだなって、キリストだなって、こういう感じで言ってるわけです。で、これ、それを彼らは、あ、これは誇るべき名であるということで自分たちも使い始めたという経緯ですけど、これも何々と言いながらそう歩んでなかったらっていうのにつながるわけですよね。第一ヨハネで学びました、私たちね。神を知ってると言いながら神を命令を守ってなかったら知っていないと。いうことをね言ってると同じなわけなんですよね。で、3節をご覧ください。かつて起こったことは前から私が告げていた。それらは私の口から出て、私はそれらを聞かせた。にわかに私は行い、それは成就した。で、これは、キュロス王がもう前から語っていたよねって。だからイザヤを通して語っている。そして150年以上経った後に、まあ、この150年ぐらい経った時にこれをバビロン捕囚の中にいるユダヤ人たちが読むわけでしょ。で、かつて語ったじゃないかと。そして聞かせたよと。にわかにっていう言葉が大事ですけれども、今そんな兆しはないかも、兆しはないかもしれないけれども、もう速やかに起こるときは起こるよとですね。だからメディアペルシャ軍がバビロンの都に行って包囲してですね、そユーフラテス川をこの迂回させて枯らして、そして中に入って、もう瞬く間にですよ、瞬く間にそのベルシャタルを殺してですね、そしてメディア王ダリオスかな、確かに、この、委託して、まあ、その後キュロス王にが支配していくわけですけれども、でこれが起こるって成就するよと。で、あなたが頑なであり、首筋は鉄の剣。すごいですね。私もね、肩凝るけどね、ここまでは凝ってないね。鉄の剣で額は青銅、ね、いやここまで硬くないですけどね。だと知ってるので、この表現すごいですよね。ほんと硬いんだよね。で、私はかねてからあなたに告げ、まだ起こらないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをしたとか、私の彫像や板像がこれを命じたとか、あなたが言わないようにするためだとですね。これほど硬くなになっているから。で、どれほど固くなかというとですね、偶像のおかげだと、ね、私の偶像がこのようにさせたのだと。だからキュロス王が解放するっていうことを、偶像は自分のこのなんていうかな、占いとかそういう分かんないけども、そういうものによっては言い当てることが全くできなかったわけですよですね。で、これも前から話してますが、ユダヤ人は当時もう70年近く経ってますから、バビロンの偶像に満ちた生活に慣れてるわけです。で、これ矛盾してるんですけれども、自分たちはユダヤ人であることを誇りにしてるんです。イスラエルの名とかね、ユダの源から出てるとか、あとは聖なる都って、これエルサレムのことですよね。で、そこから出てるって誇っているのに、その習慣としてやはりバビロンの神々っていうのもやっぱりこう受け入れてたんだよね、うん、で、それでそういうことを言わせないよと、もう言わせないよと。だからもう、あ、私が神なんだよと、あなた方にとって。で、これずっと言っているわけでしょ。で、当時ね、バビロンによって滅ぼされて間もなくした時も似たようなこと起こったんですよ。エレミア書の最後の方に書いてありますが、わずかに残った人たちがいたんですよね、エルサレムの方に。で、イスラエルの地にね。で、その後のことを書いてあるんですけど、結局、まあ、いろんなことが起こってエジプトに下ってた。行くなってエレミアを通して神は言われたのに、やっぱり行っちゃったんだよね。で、行っちゃってエジプトまで行ったところで、エレミアがそこで予言をして、で、 まあ、ここまでねこう逃げてきたところでバビロンはここまでやってくるよっていう予言をするんですよ。ところが反発するんですね。彼らは天の女王という神を偶像拝んでたんです。でこんなこと言ってます。エレミアの44章の17節と18節ですけれども、私たちは私たちの口から出た言葉を皆必ず行って、私たちも父祖たちも私たちの王たちも首長たちもユダの町々やエルサレムの通りで行っていたように、天の女王に犠牲を備え、それに注ぎのブドウ酒を注ぎたい。私たちはその時パンに満ち足りて幸せで災いに遭わなかった。だが天の女王に犠牲を備え、それに注ぎのブドウ酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万事に不足し剣と飢饉に滅ぼされたのだ。なんというこの認識をねじ曲げていることでしょうか。でもなんかね、あるあるだと思うんですよね。その主がはっきりとこの隠れたところで言ったのではなくて、エレミアを通してですね、この飢饉が来るよと、まあモーセがもともと言ってますからね、律法の中で。これを言って、で預言者たちが言って、そして彼らが偶像を拝むようになってから飢饉が起こったのに、彼らはなんとですね、自分たちが供え物をしなかったからこうなったんだっていうふうに嘘吹いてるわけですよ。人間のなんか意識とか認識って歪んでますからね、うん、こう時期がちょっとずれてね、こう自分たちがこのやめた時ってのもあったかもしれないですよね。ちょっとね、なんかもうエレミアうるせえからちょっとやめとこうかなとかですね、うん、そしてしばらくまだ飢饉が続いてたとかね、うん、だから分かんないですよ。でこうやって、このここまで廃墟っていうかな、もう神から離れて偶像に献身してたって言ったらいいかな、まあ、そのような状況になっていて、でどこまでか分かんないけど、やっぱり彼らはまだその生活の中にこのバビロンの神々があったんでね、うん、やっぱ持っていた可能性があるわけですよ、ね、こうやって。でそれ絶対言わせないよと。で次ご覧ください、6節。あなたは聞いた、さあこれらを全てを見よ、あなた方は告げ知らせないのか。私は今から新しいことを、あなたの知らない秘め事をあなたに聞かせる。それは今創造された、ずっと前からではない。今日まであなたはこれを聞いたこともない。ああ私は知っていたと、あなたが言わないようにするためだって。ここね、非常に興味深い、この6節7節って非常に興味深いですね。全く新しいことを伝えると。でこれがもう昔から用意しておられた異教徒であるペルシャのキュロスがですね、ユダヤ人にとってのメシア、救世主としての働きを行うとですね。でユダヤ人から救う、ユダヤ人を救う方はユダヤ人からユダヤから出るべきで、他の預言ではそのようになっているわけですよね。けれども主は秘策を考えておられた。思いつきもしないこと、考えもできないこと、ああ知っていたと言わせないようにわざとして、だからこの方が神であると彼らが知るようになるためだと。だから今創造されたってありますけれども、これもちろんなんていうのかな、神がなんか思いつきでやったってことじゃなくて、むしろはるか昔から考えておられたんですが、今このあなた方には知らない形でずっと秘めていたけれども、今この実行するよって話ですよ、ね、奥の手を使うじゃないけどね、そんな感じで。神は新しいことを行えるんですよ。目で見たこともないもの、耳で聞いたこともないもの、心で思い浮かんだこともないものっていうね、言葉、第一コリントの2章にありますけれども、これをね、新約聖書では奥義と呼んでいます。奥義、その以前は明らかにされてないんだけども、神様はご計画しておられて、そしてこの神が良しとされた時にそれを一気に公開するみたいな感じですね。 オープンにするって感じですね。ちょっと読んでみますね。この、第一コリントの2章の7節から9節までなんですけれども、私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだこともないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。ということで、メシアがですね、ローマの十字架によって殺されるわけですよね。で、その十字架刑で自分たちの罪を清めるというですね、メシアの犠牲の働きですよ。これをご計画してるなんてどうして想像できるでしょうか。異邦人によるその死刑台がですね、このどうしてこのメシアがそこに死に定められる、まあ、これ自体がもうちょっととんでもないわけですけれども、けれどもそれによって救うと。だから十字架につけられたイエスは、第一コリントの一章ですね、そこにはつまずきでしかないって書いてあるんですよ。ギリシャ人には愚かですけどね。しかし信じる者にとっては、これは神の救いの力であって知恵なんだと、でこういうふうに教えて、もうこの思いをはるかに超えているわけです。だから弟子たちがもう心が鈍くされているって、もうここでの問題、48章で神様が取り扱っている問題と戦わなきゃいけない。なんであなたたちは私があれほど話したのに心が鈍いんだって、こう叱りましたよね。もうずっとこの復活の後に叱ってらっしゃるじゃないですかですね。そしてそしてですね、この今度はですね、異邦人にも御霊が注がれると。異邦人も異邦人のままで信じることによってのみこの救いに預かる、清められるんだということも、ユダヤ人たちにとってはもうこれとんでも発奮だったわけですよ。でこのこともパウロは奥義と呼んでます。エペソの3章ですね、3章の5節と6節でお読みしますね。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに掲示されています。それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということですですね。これもびっくりですよ。彼らの共同体意識というのがあります。それはユダヤ人の中での共同体意識なんですよ。だからユダヤ人は救われるんですよ。わかりますか。だからユダヤ人であるということが彼らのその救いの何て言うかな、要になるわけですね。だからユダヤ人がユダヤ人たらしめるっていうのは、例えばやっぱ一番大きいのは男性ですね、割礼ですね。でこれはもう絶対なんですよ。そしてあとは律法を守るということですよね。で、その中に入らなければ救われないんですよ、逆を言うと。だからじゃあ異邦人どうするの、回収するわけですよ。回収つまり割礼を受けるとですね。で仲間になりなさいと。いや違うよって言ったんですよね、福音は。でそれを、少しずつ分かってきて、しかもそれがステパノの殉教を通して逃げてった人たちが、そのギリシャ語を話すユダヤ人たちが北上している中で、この福音を語りながらこう北上してったんですけども、ギリシャ語を話す人にも試しに語ったぐらいですよ、試しに、ね、いわゆるギリシャ人というか異邦人ですよね。そう信じてったと。でアンティオキアに来たらバンバン信じるから、これはすごいことになったって言って、でそれでバルナバがこのエルサレムから来てね、びっくりして、そして教え始めたわけですよ。でこのバルナバはサウル、当時のサウルですよね、このパウロですね、もちろん読んでってっていう感じですよね。でそれだけじゃなくて、割礼を全く受けてない、この回収していない、でもユダヤ人の神は敬っていたコルネリウスですね、その一家ですよ。もう完璧にローマの人 がただイエス様をイエス様の福音の言葉を聞いている最中に聖霊のバプテスマを受けているわけです。聖霊を受けたわけです。なのでびっくり仰天ですよね。そして奥義というのはその共同の相続人にキリストイエスなるもの、異邦人であっても、そして異邦人もユダヤ人と一つになったんだという、ここがですねびっくり仰天で信じられないアンビリーバブルなわけですよ。なんかね、あのなんか宣伝してるわけじゃないんですけどね、あのなんかテレビ番組あったよね、本当に信じられないわけですよ。という神様の秘策がここで言ってるわけです。そのことによって、ああ俺知ってるよっていうふうにならないようにしてると。いや、これで本当に試されますね。試されます。私たちは自分たちが知ってる範囲で動きたいから。でも使徒の働きで聖霊が働かれると、驚き呆れたという言葉が何度となく出てくるんですね。驚いたと、もう一体何なんだと。でこれが聖霊の働きで、私たちが知ってるよっていう範囲だけで動かないように神があえてさせている。で神を崇めさせる、私だけが神なんだっていうことを証ししてくださるわけですね。でだから8節ですね、あなたは聞いたこともなく知っていたこともない、ずっと前からあなたの耳は開かれていなかった、私はあなたが必ず裏切ることを母の胎にいる時から背くものと言われていることを知っていたからだと。いやもうこれちょっとねかなりきついですけれども、でもやはりこのことはやっぱりこの知らなきゃいけないんですよね。あの神の憐れみと御霊の働きがなければこの知りようがないわけですね。耳を主の方から開いてくださらなかったら知りようがない。母の胎にいた時からもう背くものだと。でこれね、大きなことが起こるとそれ気づくんですよね。あのダビデがですね、やはりバテシバとカインの罪を犯した後で、ナタンがそれを指摘した後で、詩篇をこの51編ですか読んだ時もですね、彼は51編の5節でご覧ください、私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたと。そのような出来事の中で、なんか私がなんかちょっと悪いことした、もともといいやつなんだけど悪いことしただということは全部粉砕されて、本当に私は生まれながら罪をあるものなんだと悟ったわけですよね。で今もここでも母の胎にいる時から背くものと言われるとですね。で次に9節で、私の名のために怒りを送らせ、私の栄誉のためにそれを抑えて、私はあなたを立ち滅ぼさなかったと。だから今母の胎にいる時にいる時から背くものであるけれども、しかし私は立ち滅ぼさないと、あなたを生かしておくよと。で理由はだからもう彼ら側にはないんですよ、全く。私の栄誉ですね、私の名のためにって言います。つまりあの神は選んだんですよね、イスラエルを。で契約結ばれたんですよ。でここでやめたって言ったら、なんだそれだけの神なのかって話になるわけですよ。だから私の栄誉のために残しておられるんだというところがものすごく大事ですね。なので不完全なのに神はご自分の名のゆえにイスラエルを残してくださっているということなんですよね。中節、見よ、私はあなたを練ったが銀のようではない、私は苦しみの炉であなたを試したと。バビロン捕囚によって苦しみをユダヤ人は味わいました。そのことによって彼らは練り清められて、残されたものが主を知るようになるわけですね。これは詩編にも119編の71節に、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたと、こう言ってる通りですね。でこれがあの当時のバビロン捕囚のみならず終わりの日の苦しみですね。この患難が来て彼らがその苦しみを通して救われるっていうね、 でこれもいろんなところに書いてありますけど、例えばエレミア書の30章の7節に、災いだ、実にその日は大いなる日、比べようもない日、それはヤコブには苦難の時だが、彼はそこから救われるということで、試されるわけですね。で、私のため、10節、私のために私はこれを行う、どうして私の名が汚されてよかろうか、私の栄光を他の者に与えはしないと、こう言ってるわけです。でこのようにして、神は完全にご自分の名のゆえに憐れまれるわけですよ。逆に言うと、神が何で憐れむかって言ったら、ご自分に栄光が行くように、他に栄光が行かないようにということなんです。でこれが新約においても展開されていて、新約聖書ですね、展開されていて、主は決してイスラエルを見捨てられないで、かつ異邦人をご自分の救いの中に入れ、ね、そして最後にはイスラエルを苦しみの後に救われるというご計画を立てているんですよ。でこれがローマの11章で展開されています。でそこでですね、なんでこんな、なんかこう、なんていうかな、変則的っていうか変化球的なことをするのと、なんかこう、なんていうのかな、言い方よくないよ、神様にね、なんかひねくれてない神様ってなるじゃんすか、なるじゃないですか。なんかさ、しょっぱなからさ、私は神様だよとかって言ってさ、アブラハムなんか選ばなきゃいいんですよ。そしたらポーンとかさ、あのノアのね、あの俺出てきた子供たちっていうか子孫にポーンとかで救われればいいでしょ。だけどなんかわかんないけども、あのバビルの塔があった後でこれなんか言って、そ散らばっちゃってさ、そしてウルの町にいたアブラハムを呼んで、えそして私についてきなさいと、私が示す都市に行きなさいと、であなたが大きなことに強い国民となって、あなたの名は祝福となって、で、あなたの祝福、その名は祝福されるローマが呪われて、そしてあなたにあってだよ、全ての国民は祝福を受けると、でそれでイスラエルを通してって話になるわけですよ。わけわかんないですよね。なんかめんどくさくしなくていいじゃんって。そしたらね、聖書はね、あの11章あたり10章あたりで終わって、でそしてこれ全部取っちゃって、イスラエルのところね、パーン取っちゃってさ、で異邦人のところ、この使徒、の働きの13章あたりからね、またパーンとかって始めるわけでしょ。なのになんかユダヤ人が選ばれてるわけ。ユダヤ人の世界じゃないですかこれ。選ばれてるでしょ。でユダヤ人関係ないっていう人ね、もうアホちゃんって、何言ってんのでしょ。パーンって切っちゃったらこれ全部もうなんか10分の1以下になるよこれ、ユダヤ人取っちゃったら。でなんで選んだのっていうのをパウロが説明するんですよね。でそれが、ローマの11章の30節から32節でこう言ってます。あなた方、これね、異邦人クリスチャンのことなんですけど、あなた方はかつて神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方が受けた憐れみのゆえに不従順になってますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。神は全ての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それは全ての人を憐れむためだったのです。これ意味わかります？神様はもともと全ての人を憐れむという、ご自分に栄光が行くために憐れむというご計画を持ってらっしゃるんですよ。しかし人っていうのはですね、さっきからずっと見てるように、いや俺これやったからこうなってんだよってね、この偶像がしてくれたし、俺がこれやったから知ってたよもともとで誇るわけ、自分がやったかのように。だからまず全くそうじゃないよって示すために、いかに不従順かということを明らかにするわけですよ。でそこでアブラハムを選ばれて、それでアブラハムからこの神様の証をする祭司の王国と呼ばれるイスラエルの民を起こすわけですよ。国民を起こすわけです。でその律法の中で生きる彼らを通して、この異邦人がいかに不従順であるか、神様にこれを示されると。もうこの旧約聖書見たらね、このペリシテ人とかさ、もうダゴンとか拝んだりね、あとミディアン人とかモアブ人とかさ、もう不従順じゃないですか。もう神なき望みなき民ですよね。で明らかにされて、そして、この新約の時代も、今パウロが話しているローマ時代ですよね。でそこでもう本当に汚れた行いとか、そして偶像礼拝ですね、 これは実はくっついてるんですよ。偶像礼拝とその忌まわしを行いというのはくっついてるわけですよ。でこういうことでやってたと明らかにされたと。でユダヤ人はそこまでいかないわけですよね。とりあえずって言ったら変ですけど、立法を持ってるから不従順。ところが肝心要のメシアが来たのにねじれ現象起こるわけ、変則が起こるわけ、信じないんだよね。で福音書からね、福音書の時はこの失われた羊のためにイスラエルのね、私は来たんだと、でここにイエス様おっしゃるんですけれども、やっぱり変則が起こって100人隊長がイエス様を信じたりとか、あとは何だっけ、悪霊に疲れたこのカナンにいる女、あのシドの女ですね、娘が悪霊を追い出されたりとかですね、こう徐々に徐々にこの異邦人にこの、ね、この救いの恵みが預かるっていうのもちょっとあったわけですけれども、ですか、やっぱりユダヤ人の肝心の指導者が家を建てる者が見捨てた石、それが要の石となったというふうな逆説的なことが起こるわけですよ。そして呼ばれてもいない国民である異邦人がイスラエルのメシアをキリストを信じ始めるわけですよ。でこのねじれ現象が起こってるってね、この信仰を持って私たちは過ごしてるからこれ変だっていうのは思わないんですけど、これずっとね私たち歌詞読んでたりこれ祈ったりですねいろいろしてるけども、めちゃめちゃユダヤ人のユダヤ教のこれを受け継いでるわけですよ。バプテスマを受けるじゃない、水バーンと入って、俺だってユダヤ人がやってることですよ。え、僕のこの聖殺式俺やるじゃない、俺もだってユダヤ人のこの杉越の祭りの食事の一場面やり続けてるんですよ。でもイスラエルなんで、イスラエルユダヤ人なんでこんな関係のない俺たちやってんのって話る。でそれをやるこで、それは何のおかげかって言ったらユダヤ人たちが拒んだおかげなんですよ。あなたたちのために福音が語られたのに、今度からはもう異邦人行っちゃうよってこう言って、で結構ファンね、このユダヤ教ファンの人たちが周りにいたわけ。これは神を敬う人たちって呼ばれるわけだけど、コルネリスと同じようにそっちの方が喜んじゃってるわけよ。やったーっつって、私たちに救いが来たんだって。そして徐々にですね、このキリスト教の歴史っていうか、この福音が語られてる歴史って、最初はユダヤ人ばっかりだったのが、今度だんだんこの混じっちゃって、最後は異邦人ばっかりになってったっていう歴史ですよね。けれどもその異邦人のキリスト者が救われてイスラエルの神を崇めていることを通して、今度はユダヤ人が一体何なのこれと思うようになるっていうんですね。それがパウロが言ってること、ローマの11章で。でそれを通して最終的にはこの観難を通して、そして私たちが突き刺した方、あの方が私たちが求めていたメシアだっていうのを悟るわけ。これね、ゼカリア書の12章に書いてあります。あなた方が突き刺したもの、私が見て、あなた方がこの、遺言を失ったように嘆くと、そして清めの泉が開かれて、そして彼ら救われて清められていくんですよね。というふうに最後はイスラエルが救われるって書いてあるわけです。わかります、これ。ということでイスラエルは、俺たち何も誇るべきことはないと、憐れみによってずっとここまで生きてきたんだと分かるわけです。ということで全員が憐れみを受けるんです。異邦人であってもユダヤ人であっても、そしてみんなが不従順だということが明らかにされたわけです、これで。という流れなんですね。でパウロはこの後で、今さっき読んだ箇所ねの後で、なんと神の知恵の知識の富はすごいんだっていうね、誰も文句言えないじゃんってというふうになって、もう圧倒されているということなんですよ。でローマ人への手紙の12章に入ると、11章終わってすると、神の憐れみのゆえにお願いしますと、神に清い、なんだこの生きた供え物として自分自身を捧げなさい、これこそが霊的な礼拝だと、こういうふうに続くわけなんですよ。ということで長くなったんですが、神様はご自分の栄光を他のものにしないように憐れみをかけてくださいます。次ですね、12節、私に聞けヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよ、私がそれだ、私が始めであり、また終わりである。誠に私の手が地のもといを定め、 私の右の手が天を述べ広げた。私がそれ呼びかけるとそれらはこぞって立ち上がると。まだこの聞けっていう言葉からね、ここねほら言ってるでしょ、私に聞けヤコブよと、これ呼びかけてるわけですね。で次に言ったのが、私は初めであり終わりっていうのは、初めから終わりまで支配してるよと、永遠の神だよということを告げて、そしてこの天と地を作られた時ですね、この手が地のもとを定めて、この手が天を伸び広げて呼びかけると、それはこぞって立ち上がると、こう言われたわけなんですよね。でね、ここから非常に興味深いこの12節以降ですね。でこことね、こうずっと読んでいくと分かりますけれども、これですね、いいですか、主なる神がおられるんですが、この主なる神と一人であられる、一つであられる方、イエス様の姿もこう見えてくるんですよ。黙示録、多分再来週から入ります。多分そこにね、この私は始めであり私は終わりであるって書いてあるんですよ。誰のことって見るとイエス様のことなんですよ。だからイエス様は父と私は一つであると言われました。そしてこの、天と地をお作りになられた主なる神と一つであられる一人子の神ですね、という流れになっていくんですけれども、では次にね、14節で、皆集まって聞け、彼らのうち誰がこれらのことを告げたのか。主に愛される者が主の喜ばれることをバビロンに行う。主の身腕はカルデア人に向かう。私が語り彼を呼んだのだ。私は彼を来させ、彼の行うことを成功させるということで、また再びですね、キュロス王のことを話しているわけですよね。主に愛されるもの、主に喜ばれるバビロンに行うと、そして彼を来させて成功させるって言うんですけど、ここで興味深いのは、主に愛されたもの、主に喜ばれることってね。で主の身腕っていうのはね、出エジプト記でも使われましたね。この力強い身腕によってこの彼らを連れ出すっていう言葉で使われるんですけれども、こう注目したいのはやっぱこの主に愛されているものが主に喜ばれることを行うっていうですね。でこれがイザヤが予言したことですけれども、ここと重なってくるのが、イエス様がバプテスマを受けられた時に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという天からの声ですね。だから重なっていくんですよ。そして私に近づいてこれを聞け、私は初めから隠れたところでは語らなかった、それが起こった時から私はそこにいた、今神である主は私をその御霊とともに使わされたと。これも不思議な表現でね、この私に近づいてって、この私って誰なのかと、で私はそこにいたっていうふうに言い方してるんですけれども、実はここでひねりがあって、この14節15節の私っていうところでね、この主に愛されるものがっていうところの、この愛されるものが語ってる可能性もあるんですよ。わかります？でそれがね、こう分かるのはね、ちょっとねこれね複雑なんですけれども、ちょっと箴言の8章見ますとね、この箴言の8の27節から30節をお読みしますと、興味深いことが分かります。特にね、それが起こった時から私はそこにいたって、こういう言葉はね、初めから隠れたところで語らなかったって、起こった時から私はそこにいた。でこれと箴言の8の27節重ねてみますよ。主が天を固く立てられた時、私、これ知恵のことです。私はそこにいた。主が深淵の表に円を描かれた時、上の方に大空を固め、深淵の源を固く定められた時、海にその境界を置き、その水が主の仰せを超えないようにし、主の地の元へを定められた時、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しんでいたと。なんか知恵が擬人化されているんですけれども、しかしですね、ここでね、組み立てたっていうね、でそれと創世記の一章を見るとこの言葉があって、でそれと、まあ、ヨハネの一章を見ると、言葉、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、全てのものはこの方によって作られて、この方によって作られてなかったものは何一つないと、ということが書かれている。この 神の言葉あるいは神の知恵というものと、ここでこのさっき読んだ48章の16節がこのなんか重なって見えるんですよね。いいですか、このそれが起こった時から私はそこにいたとですね。そしてね、隠れたところで語らなかったっていうね。だからそのこそこそと語ってないよ、もう最初から語ってるよっていうね。でこれね、イエス様がね、ユダヤ人に捕らえられて裁判を受けられた時に語ってるんですよ。ヨハネの18の20節でイエスは彼に答えられた。私は世に対して公然と話しました。隠れたところで話しないと。いつでもユダヤ人が皆集まる街道や宮で教えました。何も隠れて話していませんと。だイエス様がその天と地をお作りになられた時にも、それがアクティブにこの活動的にそのイエス様がおられて、そして天と地を作られてですね、万物をお作りになられて、その方が人となられて、同じように隠れたところでは語ってないよというふうに語られてですね、そして最後に私はその御霊と共に使わされたという言葉があります。この私ってね、あのこれね、新改訳ってひらがなで私って言うと神の子で表してるんですよ。だけど漢字で私って言うとこれ人間なんですよ。でこうやって解釈してるだけなんです。解釈。でもここの私っていうのはもしかしたらそのまま私、主のしもべであられるイエス様ご自身が御霊によって使わされていく。バプテスマを受けられる時に鳩のような形で御霊が来られて、そして御霊に導かれて荒野に行かれて誘惑を受けられて、その後御霊の力を帯びてガリラヤに変えられたとね、ルカの4章の14節に書いてあります。で重なっていくんですよ、重なっていくんですよ。そしてイスラエルの聖なる方、あなたをあがなう主はこう言われる。17節今読んでます。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けてさえいれば、あなたの平安は川のように、正義は海の波のようになったであろうに、あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになったであろうに、その名は私の前から断たれることも滅ぼされることもなかったであろうにと、このようにね、このあがなう方がね、もう本当に今益になることしか言ってないよと。でもう目の前にね、神おられて命令に、これまた出てきた、耳を傾ける。耳を傾けさえすれば神様の恵みがもううわーっと流れるわけですよ。平安が川のように、正義は海の波のようにね。ね、あの昔歌ってた歌でね、あの平和川のようにって、海はね、ああいう海のようにね、でこっから来てんのかな、ね、平安が川のように、正義は海の波、そして子孫が砂のように、これアブラハムの、ね、約束ですよ。アブラハムに対するね、海の砂のように星の数のようになる、そのようにして、この私の前から名が断たれることも滅ぼされることもないであろうにということで、これも、このイスラエルの人たちがですね、このイエス様来られてですね、そしてそのまま信じていきさえすればこのようになったのに、彼らはエルサレムでローマによって滅ぼされてこの世界に散ってってしまったということにつながっていくわけですよ。そしてバビロンから出よ、カルデアから逃れよ、喜びの声を上げてこれを告げ聞かせよ、地の果てにまで響き渡らせよ、主がそのしもべヤコブをあがなわれたといえ、主が荒れ果てた地を通らせた時にもう彼らは乾くことはなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ、岩を裂いて水をほとばしり出させられたということで、この第二の出エジプトとして語ってるわけですね。このバビロンから出なさいとですね。これ何度も語ってます。イザヤ書も語ってるし、あとねゼカリア書にもありますね。これバビロンから出ていきなさいってです、ね、もう奴隷なのに、あのだからあれですよ、あのエジプトの時もそうでしょ、なんか帰りたいって話いつもするじゃないですか。何か起こると帰りたいって話するじゃないですか。やっぱバビロン70年いますからね、やっぱ思っちゃいますよね。けれども出ようよと、世から出ようよと、ね、そして神の民としてこの神の都に行って、そして約束の地に行こうよと。そこではあのかつて荒野にいた時に岩から水が出たように約束の地にも川を流すよっていう、ね、こう約束があったじゃないですか。 で同じことをするよと、こう最後に呼びかけてるわけですね。そして最後に20です。悪しき者には平安がない証拠を得られると。だからもしそうじゃなかったら平安ないよと、受け入れましょうと、命令を聞き入れましょうと、平安がありますよと、川のようにと、正義は海の波のようにと、けれども聞き入れなかったら平安ないよと、このように警告を与えて終わるわけですね。はい、このね48章はね、今度ね49章から続くこの主に使わされた方っていうね、しもべの姿がこの49章以後に出て、またまたすごい、今まではキュロス王ですね、この、このご計画ですね、けれども今度は主のしもべと呼ばれる方が、このしもべの姿をとって、そしてイスラエルを救われると、誰かって言ったらイエス様の姿ですね、地上歩まれた姿の予言になっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に長くかかりましたが、48章まで読むことができました。ありがとうございます。主よ、そして本当にイザヤがを通してあなたは、なんていうんですか、旧約にあるもののようで、旧約という言葉自体も本当外したくなるぐらいの、本当にあなたの恵みの言葉が、指針が書かれてました。そして、この福音書ではそれを確認するかのように、この語られているということを見ることができました。主よ、本当にあなたのご計画は一つであり、そしてあなたはこのご計画に沿って御霊を異邦人にある私たちにも注いでくださったことをありがとうございます。主よ、そして今終わりの時です。これから私たちはイエス様の来られるこの憐れみを待ち望んでいます。主よ、どうぞ私たちを守っていてくださいますように。そしてあなたは守ってくださると約束していますから、感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。